こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。緊急 ACP ウィタトークに学ぶ悪い知らせの伝え方。大切なことの決め方は、救急外来や集中治療室のように。患者家族が十分な準備を整えられないまま、重大な治療選択に直面する場面を扱う実践書である。著者は伊藤家大内慶。本書でいう緊急 ACP は将来に備えて前もって希望を記録する通常の ACP だけを指すのではない。いざという時に限られた時間と強い感情の中で患者本人の価値観に沿う治療目標を対話によって見出す意思決定支援を指す基盤となるのは難しい医療対話の訓練法として知られるバイタオトークであり悪い知らせを伝える SP ケース感情に応答するナス治療のゴールを検討するリーマップを中心に整理する単なる説明技法集ではなく混乱している相手に情報を追加する前に感情と理解を確かめ価値観を治療方針へ結びつけるためのコミュニケーションを学ぶ本であるこの本の重要なポイントをお伝えしますまず最初にあらかじめではなく危機の最中に行う緊急 ACP という位置づけ本書の重要な特徴は ACP を事前指示書の作成や平時の将来設計に限定せず救急搬送後や ICU 入室後の切迫した局面における意思決定支援として捉え直す点にある救急医療では病状の急変、意思表示能力の低下、家族の動揺、時間的制約が重なりやすい、そのため、延命を望むかといった抽象的な二択を急いで尋ねるだけでは、患者にとって大切なことを治療に反映しにくい。本書が目指すのは、医学的に可能な処置を列挙することではなく、その患者が何を守りたい人なのかを把握し、現実的な見通しと結びつけて治療のゴールを定めることである。これは治療を控えるためだけの会話ではない。回復可能性、負担、本人の優先事項を踏まえ、積極的治療、時間を区切った治療、苦痛緩和を重視するケアなどを検討するための土台となる。緊急 ACP を1回で結論を出す手続きとみなさず、状況に応じて理解と目標を更新する対話として扱うことにも意義がある。次に、スピークスで悪い知らせを一方的な通告から対話の開始へ変える、病状悪化や予後不良を伝える際、医療者が正確な情報を急いで多く伝えるほど相手の理解が追いつかなくなることがある。本書が取り上げる SP ケースはこうした場面の会話を組み立てる枠組みである話す環境を整え相手が現状をどのように理解しているかを確かめどこまで説明を望むかを尋ねた上で要点を分かりやすく伝えるそして感情への反応を受け止め次の方針を共有する流れを重視する重要なのはエスパイ定型文を暗記するための手順ではないことである例えば同じ質問が繰り返されるとき、それは説明不足だけでなく、衝撃のため情報処理できていない可能性を示す。したがってより詳しい説明を重ねる前に、相手の受け止め方と感情を確かめる必要がある。悪い知らせは単独の告知で終わるものではなく、その後の治療目標を一緒に考えるための出発点である。本書はこの認識を救急集中治療の実務に接続している。さらに、ナースによって強い感情を会話の障害ではなく扱うべき情報にする救急集中治療の現場では家族の怒り、悲しみ、罪悪感、不信、沈黙などが表面化し治療方針の相談が止まることがある本書はこうした反応を非合理的な抵抗として排除せずナースという枠組みを用いて応答する重要性を示す感情に名前をつけること、理解を示すこと、敬意を伝えること、支える姿勢を明確にすることさらに感情の背景を探ることがこの枠組みの核であるここでの目的は医療者が相手を説得して落ち着かせることではない。感情が認められることで家族は初めて情報や見通しを受け止める余地を得やすくなる。また、できることは何でもしてくださいという言葉も単純な治療要求と決めつけず、見捨てられることへの恐れや決断の責任を負う苦痛の表現として理解しづる。本書は、感情への短い応答が対話を遠回りにするのではなく、わしろ治療選択を患者の価値観へ近づけるための前提になることを実践的な技能として位置づけている。そしてアリマップを用いて患者の価値観から治療のゴールを具体化する本書で扱われるアリマップは治療目標を決める対話の道筋を示す枠組みである。まず病状理解を再確認し予後や医学的見通しを伝えその反応を尋ねる。続いて患者にとって何が重要か。どのような状態を避けたいかを探りその価値観に基づく治療方針を提案する。この順序には理由がある。治療の選択肢だけを先に並べても、患者家族は判断基準を持てず、選択の負担を抱え込みやすい。一方、本人が重視する生き方、関係、機能、苦痛の回避などを確認できれば、医学的選択肢を単なる処置の比較ではなく、目標への適合性として説明できる。もっとも、価値観の聴取は、家族に本人ならどうしますかと、責任を丸投げする作業ではない。 医療者は予後と治療負担について専門的判断を示し、得られた価値観を踏まえて推奨を提示する役割を担う。本書のリマップは自立尊重と医療者の責任を対立させず、共有意思決定として結び直すための実用的な設計図である。最後に理論と状況別の対話例を往復し、訓練可能な技能として学ぶ構成。本書は Speakers News リーマップを概念として紹介するだけでなく、臨床で言葉に移すことを重視している。難しい対話は知識があれば自然にできる領域ではない。相手の沈黙や涙、怒りに直面すると医療者自身も焦り、説明の量を増やしたり早急に結論へ進めたりしがちである。そこでバイタートークに由来する枠組みと対話例を参照することで、自分の発言を具体的に振り返り、別の応答を試す足場が得られる。状況別の会話を読む意義は、唯一の正解を覚えることではなく、相手の理解、感情、価値観、次の提案という会話の要素を見失わないことにある。また技能である以上、個人の経験則だけに依存せず、ロールプレイや同僚からのフィードバックを通じて練習するという発想も重要になる。救急 ICU を主な対象としつつ、悪い知らせ、予後、治療目標の相談は多くの診療科で生じる。本書は短時間で全体像をつかめる実践的な構成により、経験の浅い医師が対話を体系的に学び始める入り口となる。結論として、本書は治療方針を患者本人や家族と話し合う役割を担い始めた研修医、若手医師、救急外来や集中治療室で重篤な患者を見る医療者に特に適している。またがん診療、老年医療、在宅医療など予後や治療の限界を説明しながら意思決定を支援する職種にも応用可能である。得られる実践的な利点は、悪い知らせを伝えること、感情が高まった相手に応答すること、患者の価値観を治療目標へつなげることを別々の難題ではなく連続した対話として扱える点にある。一般的な ACP の解説書が平時の準備、制度、書面化に比重を置くことがあるのに対し、本書は時間が限られ、感情的負荷も大きい救急 ICU の会話に焦点を定める。その上でバイタトークの SPeaks、ナースリマップを用い、抽象的な倫理原則を実際の発話と対話の順序へ落とし込む点が際立つ。ただし、枠組みは個別事情を省略して良い免罪符ではない。患者の意思能力、家族関係、法的、施設的条件を丁寧に確認する姿勢は不可欠である。本書は、正解を即答するためではなく、不確実な場面でも患者中心の判断を支える会話を練習するための実務書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、伊藤家、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。